南ズム朗読の館。
はい、今月の朗読の館はフィービー・スノーにスポットを当てようと思います。フィービー・スノー、この人はですね、1950年に、生まれたアメリカの歌手、作曲家、ギタリストであると。彼女の歌声っていうのはね、うなるようなブルース調の低音から4オクターブ以上の音域を持っているとニューヨークタイムズが、言っている。4オクターブっていうと、私知ってるところでは あれですよ、クイーンのフレディ・マーキュリーが、ね、すごい4オクターブぐらいの声が出ると言われていて、まあ女版ですかね。フィービー・スノーは、そういう、歌手でもあり作曲家でギタリストの、アメリカ人、ね、ニューヨークに生まれたフィービー・スノーは、お父さんはね、なんか本業は害虫駆除業者だけど、元エンターテイナーね、演劇とか映画にすごい豊富な知識を持つ人で、それからあと有名ななんかコレクターだった骨董品の、そうですよ。それからお母さんはダンス教師だったっていう、なんかちょっとそういう、面白い両親に育てられた娘さんっていう感じがしますよね。で、1972年にビターエンドクラブでシェルターレコードのプロモーション担当の重役に見出されて、それで、契約して、で、レコーディングをして、で、1974年に、フィービー・スノーというそういうアルバムをリリースしたんですって。それが、まあ、ヒットして100万枚以上アメリカ国内で売り上げて、それで最も評価されたレコードと言われたみたいですよ。そんな感じで、順調に、音楽の道を進んでったフィービー・スノーですけれども、子供が生まれたんですけれども、その子が障害がちょっとあったらしくて、その娘さんを育てるのでちょっと音楽活動は休止してたんですって。それだけれども、1989年になって、Something Real という曲で復帰を果たして、それでそれがコンテンポラリーチャートでランクインして、また復活したという、それでこれから期待されて、ね、いた、アーティストなんですけれども、なんと去年2010年の1月に脳出血を起こして、それで亡くなっちゃったという、まだ60歳 の人だったんですけれども、それすごく惜しんだ声、去年ずいぶん聞かれてて、ああ、フィービー・スノーが亡くなったんだななんて私もその当時思ってたところですけれども、そのフィービー・スノーの代表曲でもあるポエトリーマンっていうのを今日は読もうかなと思ってます。フィービー・スノーは、そうですね、私が、一緒にアルバムを作った坂下秀美さんも、いいから聞いてみなよこの人って言ってCD を、ね、くださったこともあるような、そういうアーティストで、まあ、クラシックロックと言われる分野に、今入れられてる、そんなアーティストです。じゃあポエトリーマン読んでみますね。ポエトリーマンね、うん。君は私を笑わせる。君は彼女らの目を夜通し輝かせてる。彼女らが私越しに見てるのは君、内気な男の子。甘い隠し事してるでしょう、私に。私にも隠し事ちょうだいよ。もう少し私と話してよ。行く必要ないじゃない、君は。君はポエトリーマン。君はすべてをリズムでしゃべる。君は精霊だね。私が求めるのはあなたの微笑みだけ。私がランプを磨くたびに、私が君の言うことを理解するときに、そこにはクスクス笑っているティーンエイジの取り巻き。それなら私は官能的な養父になろう。もう少し私と話してください。行く必要ないじゃない、君はポエトリーマン。君はうまくやるでしょ。そう、うまくやる。もう一度。もうさよならする時間。選ばなくちゃいけないのね。でも思い出してね、君は今頃家だね。君が毎日帰る家、奥さんが待ってる家。もう少し私と話していて。まだ行かなくていいじゃない。君はポエトリーマン。すべてをリズムで喋る。 クレジット1973年、宝音楽会社。じゃあ聞いてみてください。ポエトリーマン。
アロンズイシネマ。
さあ今月も私がちょっと気になった2本の映画をご紹介いたしたいと思います。まず1本目はですね、ロフト、フランス語で題がついてますね、ルルド。まあ世界最大の巡礼地ですね、ルルド。ルルドって聞いたことあるかな。ルルドの泉とか、ルルドの奇跡とか、あのマリア様からの目から涙が出たっていう、そういう言われのあるフランスのね、一大観光地ですよ。観光地って言ったら失礼ですね。あのみんなが巡礼に来るところで、あのそこのね、まあ、プロモーションにもなっているような映画でしたね。ああこんなところにみんなこう、あのそのなんか岩肌に触るんだか、マリア様にこう、あのなんていうのか、洗礼してもらうのか、その、人たちにね、そこに勤めてる人たちに、そういうようなあの巡礼地なんですけれども、そこの話です。そこの話だということは、奇跡を求めてやってくる人たちにまつわる物語だったんだけれども、まあ、これがシビアなんだな。この映画ね、2009年のベネチア国際映画祭で、5部門受賞している、ちょっといわくつきのなかなかあのかっこいい映画なんですけれどもね、効果性萎縮症っていう病気があります。これはね、あの難病の、現代の難病の一種で、まあ原因とかが分からないから、まあ治療法もあまり見つかってない、そういう病気の女性が、奇跡で有名なルルドツアーになってるんですよ。もうルルドツアーに参加するっていうところから物語が始まるんですけれども、この主人公をシルビー・テスティュ、サガンの悲しみよこんにちはなんかで、ブレイクした女優さんがやってんですけど、もうね、愛想がないんだけれども、もういつまでも少女に見えるという表情が可愛かったし、それから時折見せるニコっていう笑いがね、すごい自然で、それがこの映画がドキュメンタリーかなって思わせちゃうような瞬間でもあったんですね。あのこのルルドの泉では、この、シルビー・テスティュ、演じる難病の女の子が、お母さんに連れられて、でルルドのツアーに参加するんだけど、まあツアーしてる方はかなり無責任な人もいるわけですよ。まあ治る人なんていたらラッキーみたいな、そういうような人の思惑とか、あと、迎える側のね、まあボーイスカウトみたいな、こうお手伝いする車椅子を押してあげたり、そういう人たちのエゴとかね、あの普段は押してないのに写真撮るときだけ自分がこういうふうにあの、車椅子の後ろにパッていい位置取ったりする子がいたりとか、そういうような、面白い人間のなんかこうちょっと嫌な部分を笑って、ちょっと皮肉混じりに映してる映画だったので、なかなかたまんないなと思って見てたんですけど、あのね、ほとんど喋らない設定のお母さんの俳優の存在感とかね、それからあと自分も実は、多分がんで抗がん治療を受けてるから、髪の毛がないからいつも、それは、映画の途中で分かっちゃうんですけど、そういう人が、あのマリア様に仕える、主導女として参加してたり、まあ、そういうなんかね、いろんな人間模様を、皮肉ではなく、まあ、こういうのってあるよねって自分にちょっとこう反芻するのにはぴったりな映画っていうか、まあ、そういうような映画でしたよ。ある意味監督が奇跡とか社会現象っていうのの皮肉たっぷりに書いて、もう狙って作ってるのがよくわかります。そんな、ちょっと面白い映画を見ましたので、ルルドの泉でを紹介させていただきました。ルルドの泉ではね、ですね、12月からシアターイメージフォーラムほか全国順次ロードショーをするみたいです。フランス、オーストリア、ドイツの合作で、現代はルルド、なかなかいい、あのルルドっていう場所を見るのにはすごく綺麗でね、良かったし、あこんな綺麗なとこあるんだ、しかしそこには人間のいろいろな欲望がとか思ったりして、見るのに結構深い映画でしたよ。はい、それがルルドの泉で。ではもう一本いってみますよ。 これはですね、まあ、ガラッと変わってですね、アメリカ映画です。アメリカもうお金 かけましたっていう、いやこれだけキャスティングに、凝っちゃったんじゃすごいなっていうような、だけどあの最初私期待しないで見てたんですね。あのだけどこれだってスターがたくさん出てる映画ってスターに気を使うから、あのそれぞれ見せ場作んなきゃいけなかったりして、なんかつまんない作品になっちゃうのが多いんだけど、これはね意外とそれより、ストーリーの方が勝ってたっていうか、はい、その映画の名前はコンテージョン。コンテージョンは、直訳すると感染ですね。感染という映画日本にもあったよね確か。ちょっと怖いホラー系でしたけど、コンテージョンはね別にホラーの様相は全く取ってないのに、すごく怖い人間感染にまつわる恐怖です。あの恐怖はウイルスよりも早く感染するっていうのが、副題になってるんですけれども、スティーブン・ゾダーバーグ監督、オーシャンズ・サーティーンとかトラフィックの監督ですけれども、これがねあのいろんなスターをねすごくうまく使ってるの。スターに見えないところがいいと思いました。だって見てくださいよ、ケイト・ウィンスレット、グィネス・パルトロ、マット・デーモン、マリオン・コティアール、ローレンス・フィッシュバン、ジュード・ローですよ。この人たちがそれぞれ、感染にまつわあのね、まあ、ある意味風邪が蔓延しちゃうっていう話なんですけれども、風邪だと思ってたら、脳が破壊されて、それでそれは死に至るという、まあ、今でいう、ウイルスがまだあのほらあの人間界で発見されてないウイルスあるじゃない、それにまつわる話なんですよ。だからそれをどうこれから人々はこう防いでいくのか、それが、香港を、香港だっていうところがまあ面白いんですけど、香港から、そのウイルスが拡散していったっていうような話なんだけど、それがアメリカに、香港にいた人で、それがみんなあの香港っていうのは結構ねみんな仕事で来るからこうそれぞれの国に帰るでしょ。でそれがどんどんそこで発症してそこで感染していくって話なんだけど、とにかくねあの監督のストーリー展開とか、役者さんを特別扱いしないって、まあ、当然してるんだろうと思うけど、そういうなんか姿勢が見えてすごく、かっこいい映画でした。そして納得しちゃうような、ああ感染起きたらどうするんだろう自分はって思いながらもどんどん引き込まれて見ていくような映画でした。コンテージョン、私はジュードローが好きなので、まあ、そこら辺楽しんで見たんですけど、ジュードローねこの多分役やるために工夫したんですよ。それがどんな工夫だったのか皆さんぜひ画面見ればすぐ分かるから、それを見てください。今度の映画の時に覚えてたら喋ります。私が多分これジュードローこの工夫したねっていうのを、見つけたんで、でもネタバレになるから喋りたくないのでもし、このコンテージョンを見たら、これかなって思ってください。ジュードローの工夫を、ジュードローじゃない、コンテージョンはですね11月12日より、新宿ピカデリーほかでロードショーをしてます。11月12日土曜日より、ロードショーなので、お楽しみに。 Radio City